東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして
普段は女川町のお土産品を売っているアガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、先週から始まりました宮城県以外のネット局の皆さんにオープニングで呼びかけてみようコーナーですが、
はい、
宮城県でも実はこの4月からは新たに登米市ハット FM でも流れるようになりました。登米の皆さんは土曜夜9時からの放送です。よろしくお願いします。
そして今週取り上げますのは、青森県五所川原市 G ラジオ五所川原 FM です。五所川原ではこの4月から金曜日の午後2時から流していただいております。五所川原の皆さん、こんにちは。
こんにちは。でも私たちはもう標準語ですけれどもね、うん、若干あの訛りで、近いところもあるのかなと思うんですよね。
まあ、そうですね、はい。まあ、私にとって、ね、五所川原って聞くと、あのやってまれやってまれっていう歌あるじゃないですか、
うんうんうん、
もうあれがこう耳に残っててもうそのイメージしかないんですけども
なるほどね、うん。まあ、五所川原っていうのはやっぱりその吉幾三さんですよ。
はい、
吉幾三さんはどうも五所川原出身、
ね、そうですね。この今私の歌った曲も立ちねぶたというね、うん、歌で吉幾三さんの曲なんですよ ね、
ね、うん、今は演歌の大御所のようになっていますが、もともとコミックソングみたいなのを歌ってたんですよあの仙台の遠藤地園っていうね、はい、デパートの地下で、
はい、
私吉幾三を学生時代見ましたその時はなんかね、そういうコミックソングを歌ってたような気がするんですけど、はい、女川から約342キロ、
うん、
ね、青森五所川原の皆さん、これからもつながっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
それでは今週の1曲目に参りましょう。
はい、これしかないでしょう。吉幾三、俺は絶対。宮城県女川町、女川 FM をキーステーションにあなたのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまりは、続いては女川町ドット情報、この2人が担当します。
阿部心です。
石森美優です。今週から私たち女川町の高校生が最近の町の話題やイベント情報をお知らせします。
よろしくお願いします。
まず最初は女川町のお祭りを一緒に作ってくださるボランティアさん募集のお知らせです。女川町にある熊野神社では毎年5月3日にお祭りが行われています。震災以降は特に若い人が大きく減ってしまったため、おみこしを担ぐ人をはじめ祭りの担い手が減ってしまいました。そこで現在では町内だけでなく広く全国から一緒にお祭りを作ってくださる方を募集しています。おみこしや出汁の担ぎ手はもちろん、交通誘導、さらに事前の準備を手伝ったり記録する係も募集しています。年齢、性別、国籍は問いません。
実際に一昨年は三沢のアメリカ軍の方が参加しておみこしを担いで階段を駆け上がったりしていましたよ。
はい、一緒にお祭りに参加したいという気持ちがあればどなたでも参加ができるんですが、一つだけ条件があります。それは当日5月3日の朝8時の集合時間に女川町の熊野神社まで来られることです。
連休の予定がまだ決まっていない方、一緒に被災地女川町のお祭りを楽しみたいという方、ぜひ参加してください。お問い合わせ先はコミュニティハウスお茶っ子クラブ090-9422-8248 090-9422-8248 までお願いします。続いてのお知らせです。
女川町の駅前に昨年誕生しました商店街シーパルピア女川。おかげさまで週末などたくさんのお客さんでにぎわっていますが、同時に最近忘れ物が大変多くなっています。
私も昨日食事をしていたら足元に定期入れが落ちているのを見つけました。その時はすぐに落とし主が戻ってきてお渡しできたんですが、こうした飲食スペースやトイレなどに上着や手袋、 あるいは財布や小物、定期入れ、そして携帯電話などを置き忘れていくケースが目立っています。
女川にお越しの際は、お土産も持ち物も、そして思い出も、すべて忘れることなく、ちゃんと持ち帰っていただきたいですね。皆さんもご注意ください。以上、今週のドット情報、阿部心と
石森美優がお届けしました。
女川ナウ。
佐藤敏郎の大人のたまり場。
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
女川町で宿泊施設ホテルエルファロのおかみをしています、佐々木さと子と申します。
はい、今でこそ観光に力を入れている、女川町ですけれども、震災前は、まあ、観光ももちろんですけども、仕事で来る方とかね、原子力発電所の関係者が泊まる、旅館ホテルがあったんですけども、東日本大震災で、あの津波でほとんどの旅館ホテルが流されてしまいました。うん、で震災後にまず困ったのがこう旅館ホテルの不足です。町を復興しようにも復興のために外から来てくださる人たちが泊まるところがない、それから実家に里帰りするにも仮設住宅とか避難所なので泊まれない、うん、はい、うん、そこで震災前に女川町で旅館をやっていた方々が中心となって2012年の12月に作られたのがホテルエルファロだったんですね、うん、旅館業を結構代々続いてきたわけですよね、
はい、幼い頃から両親の仕事をして、いるのを見てきて、うん、その時はまだお手伝い、小学校の時はなんとなく玄関にお迎えに上がったり、うんうん、原発の関係のお客様とか行ってらっしゃいとかおはようとか、うん、挨拶から始まったりとか、中学生になるとだんだんと厨房でフライパンをちゃんと振り回したりとか、うんうん、高校になるとお客様の前に出て食事を運んだりとか、う
ん、佐藤さん失礼ですけどおいくつ？
はい、私48です。
8、はい、40何年まで
40昭和43年までですね。
43年までですか、はい、お嫁さんに行って、はい、まあ、その旅館から離れて、はい、でこちらに戻ってきたんですよね、
はい、震災の8年前ですね。
8年前に、
高校の頃までやっていた自分なりのおもてなしとまた違ったおもてなしを、はい、その年齢になるとできるんです。とても楽しかったんですね。お客様の反応を見るのも楽しかったですし、また尊敬する両親と一緒に経営していたというのと、手元に愛する子供たちがいる大好きな空間で、はい、とっても幸せな8年間過ごしてました。
そうやってこうやってきた旅館があの津波で、はいはい、流され、うん、ホテルエルファローという形で、
はいはい、
こうすることになり、ちょっとあの建物としてはね、変わっておりまして、まあ車輪がついているトレーラーハウスです、うん、トレーラーハウスの旅館なんて、うん、過去にねこういう規模の、うん、
前例
がないし、
はい、
ね、もうそれ聞いただけでも苦労しただろうし、
はい、
よくそのアイデアも出てきましたよね。
女川町全体的に大体建築規制がかかっておりまして、うん、私たちがまた同じく旅館宿泊施設をしようと思っても、その場所っていうのが限られてしまう。
津波で流れたところには建てられないっていうことですよね、はい、
そうですね、
はい、
であればということで移動のできるトレーラーハウスっていうアイデアに、行き着くことになります。
なるほど、それでトレーラーハウスを持ってきたわけですね、
はい、
斬新ですよね。これって他に例あるんですか？この
ホテルとしては何台か、数台で営業しているところはあるようです、うんうんうん、またカフェとかちょっとした食堂というところでも、数台で営業しているところがある。
なるほどね、うん、これラジオのスタジオもここもそうですけどね、
はい、うん、
そうですね、
ただ40台をホテルとして活用しているっていうのは、うん、日本でも女川町エルファロホテルエルファロが唯一の場所です。
そうでしょうね、聞いたことないですよね、はい、トレーラーがこうずらっと並んでるのでね、それがホテルですからね、
はい、
1台のトレーラーハウスに何人泊まれるんですか？
はい、実は1台のトレーラーハウスを半分に区切っていて2部屋になるんですね、うんうん、でその2部屋のうち1部屋をお客様の客室として使っておりまして、通常ツインルームお二人仕様になっております、うん、またロフトがついているお部屋もありますので。
そう、ロフト付きの部屋もあるんですよ、
はい、お子様とか喜びますね、秘密基地みたいで、
そうですね、
そういうところは3人部屋として、はい、 使っておりますね。
私もそのトルマったことあるんですよ実は、
はい、
ね、そこはねもうリゾート地のコテージみたいな雰囲気というか、もうすごいなんかこう木のぬくもりが感じられて、なんかすごく泊まり心地良かったですよ。
そうですね、トレーラーっていうとなんか仮設みたいな感じはしますけども、うん、すごくゴージャスな感じもするし、うん、それからなんかこうワクワク感がありますよね。だってトレーラーに泊まるんですもんね。
そうね、
うん、どうしてもトレーラーハウスっていうとコンテナとか、うん、キャンピングカーの延長線のもんじゃないのっていらっしゃるお客様が来る、うん、多いんですけども、うん、見ていただいてドアを開けた瞬間におーっていう歓声が聞こえてくるんですね。
そうですね、
それを見た時にちょっと私グッて手握ります、ね、うんうん、
ガッツポーズが出たところですね。
なるほど ね、だからこう苦肉の策で、はい、もう普通の建物は建てられないので、うん、トレーラーを引っ張ってきたんですけども、はい、それが逆に売りになってるっていうか、
功を奏したというか、皆さんの関心が、ちょっと集まったかなっていうところですね。
なるほどね、
カラフルでね綺麗だしね、
はい、
なるほど。まあそういうわけでそのホテルエルファローができたおかげで、ここに関わる工事の関係者だけではなくて、このボランティアとか、はい、観光でね訪れる方々がたくさんこう街に泊まれるようになりました、
はい、
ね、そしてまああっという間に4年でございます、
はい、
まあそんないろいろあると思うんですが、特にこう印象的だった思い出とかありますか、
はい、お客さんのことで言いますと、80過ぎのおばあちゃまがうちに泊まってくださって、うん、
はい、
お母さんどこから来たのって話したら、うん、北海道から来た、
うん、
今買い物に出ようと思ってバッグ持って買い物先でカバンの奥に手突っ込んだら、うん、1年前の新聞の切り抜き、うんうん、それを思い出して、うん、ここのこと書いてあったんだよね、いつか行こうと思ってたんだ。
なるほどね、
そのまま来てくださったんです、うん、買い物に行こうと思って女川まで来ちゃったみたいな感じ、うん、
すごいそれ、
今何歳って言いました？
80過ぎたおばあちゃんでした。
すごいですね、
うん、もうすごい私涙が出ちゃって、うん、うわーこんな気持ちのね、うん、人がたくさんいるんだなと思って、うん、またちょっと外で雑務をしてた時に、うん、私よく草むしりして遊んでるんですね、うん、その時に背中にぴょんと抱きついた子供さんがいて、
うん、
なんだと思って振り向いたら後ろでパパとママが笑ってるんですよ、
うん、
あれと思ったら半年前にさんここに来たのよ、うん、そしたらお姉ちゃんに会いたいお姉ちゃんに会いたいと子供たちがずっと言うもんだから、うん、今日来たの、
うん
うん、埼玉の方でした。
あ
なんかそういった私たちだけが頑張ってるんじゃなくて、その方たちって女川町を愛してくれてるんだなって思って、うん、女川町に何かしたい、女川町に、親戚みたいに迎え入れられたいっていうのがあるのかなと思って、なんかすごくおばあちゃんの件といい、その子供さんたちの件といい、とても私にとってはエルファローを立ち上げたプレゼントになったなと思ってます。
なんかすごい温かいエピソードですよね。
そうですね、本当に声をかけていただいたり、うん、こう来てくれたことと、
はい、
まあ、そしてこちらから与えるものともあってっていうことがなんか感じられるエピソードですよね、
は
い、
そうですね、はい、
それで、まあ、中には有名人が泊まりに来てくれたりして、
はい、
その後も継続的なお付き合いに、
はい、
つながったりもしたんですよね、はい、まあ、この番組にも出てくれましたが、
はい、
歌手の由紀さおりさん、安田幸子さん姉妹、はいはい、ね、気に入ったみたいです、
ツアーを組んでファンの方とバーベキュー大会をしました、はい、また矢上純子さん、
矢上純子さんね、矢上純子さんはもともとテレビの取材で来られたんですよね、
はい、NHK の取材だったんですが、
はい、
一緒に、出させていただきました、
はい、
うん、まあ、撮影時間自体は1時間くらいだったんですが、
うん、
その休憩とか矢上さんとずっと話をさせていただいてて、
うん、
放送されなかった部分も、うん、もちろん私の気持ち、まあ、本音の部分だったり、うん、悲しみの部分だったり、今までの楽しかったことだったとか、いろんなそんな思い出をお話しさせていただいて、
うん、
矢上さんそれを気持ちの中に持ち帰ってくださったんですね、
うん、
で後でプレゼントがあるの、
ほう、
里子さんに歌を作ったわっていうことを言ってくださった
矢上純子さんから歌のプレゼント、
はいはい、
どんな歌なんですか？
震災で、旅館もそうなんですが、私は両親も犠牲に遭いました、
うん
うん、私両親と、8年間幸せに楽しく、大好きな空間で過ごさせていただいてたんですが、うん、一言継ぎたいっては言えなかったんです、
うんうん、
両親も継いでくれっ って言えなかったんですね、うん、その言葉を交わせなかったっていうのが自分の中で唯一後悔にあって、うん、それを矢上さんにお話しした時に、はい、その会話って10秒あればできるんじゃない、
うん
うん、その会話って10秒あればできるよねって、うんうんうん、その10秒どうしても欲しくて、でも自分がこれから生きる人生の中の1年を、引き換えにしてでもその10秒欲しければ、うんうん、奇跡であってもまた親に会いたいよね、うん、その10秒間、うんうん、そういった歌をコンセプトに、作ってくださったんですが、うんうん、私悲しみとか嬉しさとか、不安とか、うん、いろんな形皆さん持ってると思うんですが、それが私にとってはパズルだったんです、はい、
うんうんうん、
でも子どもたちにも新しくちゃんと学校に行かせなきゃとか、生活をちゃんと基盤を整えなくちゃとか、
うん、
いろん仕事もね、ホテルエルファルの件もですし、
はい、
いろんなパーツがあって、
うん、
ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう、まあ、とりあえずこれで勘弁してって無理やりはめてたパズルがあって、
うん、
でも親の部分だけどうしてもパズルが埋まらなかったんです、
うん
う
ん、
どう表現したらいいんだろうって、
うんうんうん、
そういう気持ちをずっと持っていた時に矢上さんが歌を届けてくださって、
はい、
パズルがパチンって音を立てて入ったのが、
うん、
はあ、
うん、なるほど、
気づきました。
パズルってこうジグゾーパズルみたいにこう、ね、はい、似たようなピースなんだけど、
うん、
なかなかはまらないもんですよね、はい、
そうですそうです、うん、どっか無理やり合わせると違うところが歪みが出たりとか、
そうですそうです、
それが私の心の中の、うん、まあ、表現として表すとね、
うんうん、
その親の部分だけはどうしてもはまらなかった、
うん、
でも歌を聴いた時にパチンと音を立てて、うん、完成したっていう感じだったのかな。
なるほどね、
うん、
でそんな楽曲が
1年と10秒の交換、
うん
うん、私のこれからの生きる人生1年捧げてでも、はい、その10秒、
うん、
両親に合わせてくださいっていう気持ちを歌に表現してくださった、うん、
すごいな、タイトル聞いただけでも
ゾクッとしますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、よくラブソングで一生お前を愛してるとか、
うん、
この命をかけてもとかねあると思うんですが、
うん、
例えば3年でも5年でもいろいろ数字はあると思うんです、
うん、
でも私はまだ子供がいて育てていかなければならない中での1年ってすごく貴重なんですよね、うん、でも10秒と交換したいって言ったら、うん、私は多分交換したいと思います。
うん、なるほどね、まさにこう矢上さんとのその会話の、
はい、
ね、里子さんとの会話だけに、
うんうん、
その中からできた歌ですね、
はい、
うん、
矢上さんがお長にいらっしゃった時に、うん、シンセサイザーを持ってきて会いに来てくれたんですね、
は
あ、私あなたに歌を作ったの、
うん、
目の前でこれを歌われた時に、
うん、
もう顔が上げられなかったです、
うん、
うん、嬉しくてっていうか、本当に心の痛いところに寄り添ってくれたって気持ちがあって、生で目の前で歌ってくださいました。それが今アルバムに入っていて、コンサートの先々で私の名前とかも出してくださって、
はい、
ご紹介した上で、歌ってくださるんです。
一番最初に届けに来たんですね、
はい、実はそれからプライベートでいらっしゃってくださって、
はい、
ちょっとそのまま2人で居酒屋行こう
なるほど、それもすごいですね、
はい、
そんなホテルエルファロなんですが、なんとこの夏一旦休業して移転することになったと聞きました。
今女川町が復興工事が進んでおりまして、うん、今ある清水の場所も、かさ上げが始まります、いよいよ、
はい、
うん、なので、ホテルエルファロは、うん、トレーラーを引っ張って移動して、
はい、
町場の方に入っていきたいと思います。
そうなんですよね、今エルファロがある場所が、
はい、
女川駅から歩いてだと40分かかるんですよ、
うんうんうん、で街でね、はい、お酒飲んだ人はたどり着く前になんか倒れてしまいますもんねそれだとね、
そうですね、うん、
その辺の不便さは確かにありましたね、
うん、
それが駅の近くに行くと、
うん、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやでもトレーラーハウスなだけに、
はい、
やっぱり引っ張っていくわけですか。
あ、もちろんです、一台一台引っ張っていきます、
はあ、
それ私見に行きます。
あの歓迎します、
もちろんです
その5年前も引っ張ってきたんですよね、
はい、私一つ 納車っていうんですかね、
ホテルなのに納車っていうね、
それをここの場所に置いてくださいっていう誘導もさせていただいたんですね。壮観でしたね。家が走ってくるんですから。
だって道路ずっとね、
はい、長野県から
ずっとね、長野県からずっと引っ張ってきたんですよね。
はい職務質問もありながら。
なるほど。警察に警察に通報ありますよね、当然。なんか家走ってますよみたいな。
どこ行くの、どこ行くのって。どっから来たのって。これ伊豆まで続くのってなりますよね。
それはみんなお長話だと。許
可書もらってるよなんて。
なるほどね。それが、はい、もうすぐっていうか、はい、まあ、時期的にはいつなんですか。
予定ではゴールデンウィーク最大限までオープンさせて、はい、
今の場所でね、
はい、営業させていただいて、はい、そこで一旦休業、はい、で夏休みに合わせてまた再オープンしたいなと思ってます。
まあ、しばらくの間ちょっと、はい、お待ちいただいて、
はい、
リニューアルというか、はい、ね、移動したところを、ね、うん、またご利用いただきたいと思います。
ね、ね、
はい、
ちなみに今日は里子さんがゲストということで、はい、ラジオを聞きの女川ファンの皆さんからホテルエルファロにまつわるメッセージをいただいております。いくつかご紹介しましょう。
はい、紹介します。
はい、
米山幸男さんからのメッセージです。3年前初めて宿泊させてもらった日の夜、お風呂上がりに外へ出て板の上に登ったら、キキーという声とともに暗闇の中からギラッと光るものが女川名物鹿との、ね、初対面でした。それから2回ほどお世話になりました。希望の彼から酔ってエルファロまで歩こうとするとみんなに止められたのも良い思い出です。
なあ、
鹿が出現したと聞きました ね、 よくね。
鹿います、鹿います。
だって山のすぐそばですもんね。
あの鳴き声よく聞きます。で私も仕事が終わって割と遅い時間に帰ろうと駐車場まで行くと、うん、鹿があのお見送りしてくれますね。2、3頭並んで。
なるほど、そんなにいるんですね。
はい、攻撃はしてこないんですけどね、やっぱりビクッとはします。
なるほどね、見つめ合うんですよね。
う
ん、
そうですよね。
それでもびっくりしたでしょうねこの人はね。
目の前にあったんであれば、
はい、ね、なかなかないですからね、鹿に会うなんてね。さあもう一つ来てますよ。はい、朝原直美さんからいただいております。はい、母と最初で最後の女川石巻旅行をした時にお世話になりました。おいしい朝食を楽しい食堂のお母さんとの会話を楽しみながらいただき、泊まっていた他のお客さんとも楽しい時間を過ごすことができました。チェックアウトしようとすると他のお客さんから医療センター下が冠水しているからこういうポイントに気をつけて通過してねとアドバイスをいただいたり、室内や雰囲気はもちろんのこと、女川と女川を訪れた温かい方々に囲まれてとても幸せな時間を過ごすことができました。また来年も来てここに泊まろうと母と約束しましたが、それも叶わず母は半年後に亡くなってしまいました。病院の先生にもずっとまた女川に行きたいと話していたそうです。最近何かと忙しくなかなか遊びに行けませんが、また必ず元気であったかい女川に会いに行きますといただいております。
あ、嬉しいです ね、
ね、そのお母さんとのそのね、楽しい美しい思い出が、ね、
はい、
あったということですよね。
あの女川の方って本当に受け入れ上手だったり、そうですね、またエルファロに泊まるお客様って、はい、お客様同士でお話が盛り上がることが多いんですね。
確かにエルファロのレストランはなんかこう家庭的な雰囲気があって、
うん、
なんか泊まってるね、はい、初めて会ったような人たちともこう話ができるって、はい、それから、ね、その前のテラスで朝とかね夕方会って挨拶を交わしたり、はい、そんな、ね、空間ですよね、あそこは ね、 ね、
あの、うん、ちょっと体験できないかなっていう空間ですね。あの召し上がってる時に他のお客様がどっから来たのなんて、いや、あっち雨だったねなんて会話からずっと1時間くらい3テーブルで話し合ってみたり、
なるほどなるほど、
特に私もちゃちゃ入れるもんですから長く長くなってしまったりとか、
なるほど。この多分朝原さんの食堂のお母さんっていうのは里子さんじゃないですかね。
いや、私ですかね。
皆さんメッセージありがとうございました。このラジオは宮城県内はもちろん全国の方が聞いています。エルファロの PR をお願いします。
ホテルエルファロはゴールデンウィークで一旦お休みをいただきます。また夏休みに向けて、オープンできますように、頑張りますので、皆さんのお越しお会いできるのをお待ちしております。
まあ、ゴールデンウィークまでは今の場所で、そして夏休みからは新しい場所で里子さんに会いに来てください。
お待ちしております。
はい、
以上この人さ聞いてみっちゃ、今日のゲストはホテルエルファロの 神佐々木さと子さんでした。ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
続いては佐藤敏郎のポッポッ僕らは昭和探偵団。
はい、なんか急に歌が始まりましたけど、
ここ女川町は復興真っ只中。そんな今の女川町と同じように明日は昨日よりもきっと良くなる。明日を信じてみんなが頑張った時代、それが昭和でございます、うん。そんな昭和のど真ん中、坂本九が明日があるさを歌っていた昭和38年、1963年に、旧河北町大川で生まれました私佐藤敏郎が、2017年の現代に残る昭和を皆さんと一緒に探していく昭和探偵団のコーナーです。
はい、まあ、前から言おうと思ってたんですが、私阿部真知子、昭和57年、東北新幹線が盛岡まで開通した年にここ女川町で生まれたわけですが、
はいはい、
まあ、小学校に上がったぐらいの頃に昭和が終わってしまったので、まあ、実はねあまり昭和の記憶はありません。
ないでしょうね、それはね、はい、そんなマッチにもこの素晴らしき昭和の世界を知ってもらいたいという意図もあります、
はい。
まあ、単に私が好きだっていうこともあるけどどうもね、やっぱあのレトロとかさ、
うんうん、
昭和とか、
はい、
ね、あるいはこうセピア色とかさ、そういう言葉になんか弱いですね私は、
うんうん、
ついついそういう、ね、うんうん、店とか、ね、グッズにこうフラフラっていってしまう。
あ、そうなんですね。ちょっと私このコーナー始まる時に、うん、として歌歌ったじゃないですか、
はいはいはい、
これ私わからないんですけど何ですかこれ
確かにそうですよね、
はい、
ポッポッ僕らは少年探偵なんですよ。少年探、はい、怪人二重面相という、なんだろう、はい、江戸川乱歩の書いた、うんうんうん、こう小説があって、はいはい、
ありましたね、
まあ、探偵ものですよね、
うんうん、
それを解決する、まあ、明智小五郎という探偵と、うん、小林少年率いる少年探偵団というのがあって、はい、こうシリーズがあって学校の図書室で全部読みましたよ私も。
あ、 そうなんですか。
それがまあアニメ化にもなり、
はい、
その歌が今の歌だった。
あ、そうだった
ね、かなり前振り長かったですけど
ね。なるほど、じゃあちょっと、
ま
あ、
そこからね始めなきゃないですよね、
はい、覚えておきます。
はい、まあ一応テーマを設けて時間も限られておりますので、はい、
うん、
まあ、このまま5時間も6時間も続くわけじゃないので、
ね、ほっとくとそうなりますからね、
はいはい、テーマですけども、
はい、
第1回目の今日ですが、喫茶店というテーマで、いきたいと思います。
お、喫茶店、
ね、まあ、喫茶店っていうのは、まあ、喫茶ってお茶ですけどね、
うんうんうん、
最近お茶をしに行くっていうと、
はい、
イメージ浮かべる店っていうのはどんな店ですか？
スターバックスとか
スタバですね、
ね、ドトールとかなんかそういうコーヒーを飲むところですね、うん、ですね、うん、
やっぱ我々お茶しに行くっていうとやっぱり喫茶店なわけですよ、
うん、喫茶店ってどういう感じなんですか？
どうってね、これ説明するの難しいですけどまあ、
うん、
いわゆるメニュー的には、
はい、
あのコーヒー紅茶、
はい、
ね、あと、まあ、ジュース類ですよね、
うんうんうんうん、
あとケーキ、まあ、軽食みたいなのもありましたけど、
軽食、
まあ、でもスタバっちゃスタバと同じですけどね、
うんうん、なんかあのスパゲッティとか食べれるんですかね。
そうですね、なんかね、うん、喫茶店のスパゲッティはなんかこの、うん、ナポリタンなんて、
はい、
こうくるくるくるってこうフォークでやると、
うん、
フォークが抜けなくなるようなんかケチャップがべったりついてるようなイメージもありますけども、
あ、なんか昔ながらな感じです ね、
うん、ね、まあ、昔なんですよ、
うんうんうん、
なんかその薄暗い感じがしますね私のね、へ、はい、まあ、昭和の喫茶店あるあるみたいな感じだと、うんうん、
はい、
やっぱりね喫茶店はなんかちょっとおしゃれだって、喫茶店をサテンって言ってましたからね。
あ、喫茶のサの
サテ サテンですよ、
ね、
でレモンスカッシュなんて言っちゃダメなんですよ。
え、なんて言うんですか？
レスカって言うんですよ。
はい、レスカ、
ね、アイスコーヒーなんてダサい。
え、なんて言うんですか？
アイコーって言うんですよ。
なんですかその人の名前みたいな。
うん、なんかね、
うん、
でもねカッコつけて、
はい、
あの俺の友達なんてあの頃はコーヒーって家で飲むネスカフェとか今のもありますけど、
はい、
ね、クリープとかもぼったり入れて、うんうん、
はい、
砂糖入れる甘いコーヒー俺らよく飲んでたんですけど、
うん、
ブラックコーヒーっていうのがあって、
ちょっとカッコつけてますね、
俺のね友達に桜井ってやつがいたんですけど
それすごい
桜井ね喫茶店行ったこともないくせに俺は行ったことあるみたいなこと言うわけですよ。
お、
うん、桜井で行きました喫茶店に、
はい、ね、どうでした、
うん、やっぱりコーヒーはブラックだよな桜井、やっぱブラックだよって言うわけですよでコーヒー来ました、
はい、
もう 桜井佐藤は、あ、2つ待ってミルクは入れるって言ってましたね。
もうブラックの意味が分かってないってこと、
黒いものだと思ってたんです
なるほどね、うん、もうその通りですね。
コーヒーはみんな黒いっていう感じですよ、ね、嘘がバレたんですよね。
なるほどね、
うん、あとはあれですよ、うん、ウインナーコーヒーですよ。謎
はウインナーコーヒー。
俺お腹空いたからウインナーコーヒーって頼んだやつがいて出てきたらソーセージ入ってねえじゃんみたいな、そういう思い出がありますね。
ねえ、
まあ、ただの俺は田舎のものだったような気がしますけど、もっとおしゃれだったです喫茶店はね。なん
か行ってみたいですね喫茶店、
うんうん、でやっぱ喫茶店だと、うん、やっぱだってあのドトールとかスタバは、はい、みんなバイトの姉ちゃんとかお兄ちゃんたちじゃないですか。みんな同じようなね、あのお持ち帰りですかみたいな。
あ、まあまあまあ、はい、
そうそう、そうですね、喫茶店はねマスターがいるんですよ。
お、
そのマスターが名物なわけですよ、
はい、
うん、それからなんかこうちょっとマスターに恋の話とか音楽の話とか人生の悩みをね、なんか多分ヒゲの生えたマスターかなイメージ的には
うんうん、うん、
ね、こんな歌があります、はい、これは喫茶店だけど失恋レストランなんですけども、
はい、
好きな女に裏切られて笑いを忘れた峠師がすがる失恋レストラン、もうおどけることもない、今はねえマスター作ってやってよ、涙忘れるカクテル。ねえ、こう涙忘れるカクテルをね作ってあげたりね、アイスコーヒーをね作ってあげてね、一言なんか哲学的なことを言うんですよ
なんか今ちょっと想像できましたね。
ねえ、そう考えてみるとないな今なかなかね、
周りに
ないかもしれない
ですね。なんかこう、うん、どうしてもコーヒーを飲みに行ってそういうそのスタバとか行ったら、うん、それお友達と喋って終わりなので、
あるいはスマホとかパソコンずっとやってる人もいますからね。
そうですね、そのお店の人と対話するっていうのはほとんどないですよね、
うんうん、
なん
かまあ、うん、お持ち帰りですかとかっていう対話はしますけどね。
そうですね、店内で召し上がりですか、はい、みたいなね。
ただ喫茶店そのものが石巻女川の方ではこう、うん、津波の被害にもあって、
はい、
物理的にももうなくなってしまったんで、うんうんですけれども、うんうん、ぜひですねリスナーの皆様から各地に残る、
はい、
いい感じの喫茶店
いい感じ、
はい、
ね、
まあ、レトロな、
うんうんうん、
そういう情報をね、いただきたいなと思います。
そうです ね、 ね、このね宮城県だけじゃなくて全国の皆さんからもね、
はい、
集めますので、はい、ぜひ
ぜひですね
教えてください、
ラジオお聞きの皆さんできればあのメニューとか、うん、写真入りで番組までお寄せいただければと思います、
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場。佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは皆様からのお便りを紹介します。
はい、
兵庫県、
はい、
ラジオネーム海の星さんからメッセージです。としちゃん、まっちさん、番組制作に関わっていらっしゃる皆様こんばんは。
こんばんは、
こんばんは。いつも私の思いを書いたメールを紹介していただき嬉しいのと恥ずかしいやらです。皆さんとつながっていられる実感がひしひしと伝わってきます。さて3月は、震災関連の報道を見たり耳にする機会がたくさんありましたね。としちゃんの姿もたくさん見ました。はい、遺族として佐々木聡太さんとお二人で大川小学校を前にて、語る新聞記事を見ました。佐々木聡太さんの葛藤されている姿勢が痛く届けられてきました。人生を歩いていく中でもし教員の道が開けた時には夢を叶えていかれてほしいなと願っています。両立場の痛みを知る佐々木さんだからこそいい教員になれると思います。応援したいと思います。
うん、
ここ出てくる佐々木聡太さん、
はい、
随分ね、ここ数ヶ月新聞テレビに登場する、若者なんですけども、
はい、
実は、佐々木聡太さんのお父さんは大川小学校の先生だったんです。
うん、
あの日大川小学校ではたくさんの子どもたちが犠牲になりましたけど、うちの娘もそうですが、一緒に、亡くなられた、先生が聡太くんのお父さんなんですよね。まあ、彼は実は今私と一緒に活動をよくしています。昨日もね一緒に、いろんな話をしてきたし、
はい、
それがあの報道でよく取り上げられています、
うんうん
うん、やっぱりソーターはこう言うんですよ。あの日、父が救えなかった命を僕は守りたいって言うんですよね、
うん
まあ、彼がそういうふうな言葉を口にできるまでこの6年間5年6年、まあ、いろんな言葉をいろんな思いを重ねてきて今日に至っています。でやっぱりこう、まあ、私だけではなくて大川小学校の子供を亡くした保護者、ね、遺族の方々とすごくこう交流をして、
うん、
むしろ彼の方から飛び込んできたんですよね、うん、彼は向き合いたいと思ったわけですよ、
はい
うん、やっぱなんだろう、もう俺が言うのも変ですけど、うん、負い目を感じた日々だったようですよね。やっぱ僕の父が守れなかったと、うんまあ、いろんなこう意見がありますけれどもやっぱり子供を預かる先生としてっていうことを考えると、はい、そういう思いがあったみたいで、うんうん、でも彼はその教育大学に入ったんですよね、
はい、
つまり教育の道を志したと、うん、その時点でね結構メディアに出て、
はい
反響がすごく大きすぎて、うん、彼も苦しんだ時期があったみたいで、うんうん、その反響によって、
うん、
もちろん励ます、ね、反響だけではなかったみたいなので、
はい、
でそれを経て向き合って一歩進むみたいな、うん、取り上げられ方していますよね、
はい、
でもどうしてもね、
うん
まあ、私たちも今はラジオというメディアを通して伝える方なんですけども、もう苦悩してね辛い思いをしながら、はい、それと必死になって戦っている悲劇の青年みたいな感じで取り上げられているのは、
うんうん、
実は彼は本意じゃないと思います、
うん
まあ、苦しんだ時期もあったけども、うんうん、それを突き抜けたところに彼は今います、
うんうん、
だからね実はねすごく爽やかで、
うん、
すごく屈託がなくて、
うん、
辛そうには悲壮感はないです彼は今、うん、だから私たちと一緒に交流もできるのであって、で俺思うんですけど、
はい、
そのまあ人は誰でもこう、うん、壁とか悩みとか、ね、今回のように理不尽な形で大切な人が亡くなったり突然そういう立場に放り込まれてしまったりって、でもそれって多かれ少なかれ誰でもありますよね、
うん、震災というものが
そうそうそう
で、ご家族が、まあ、お父さんがそこの教員で、
うんうん、
ただ彼も遺族なわけじゃないですか。だからそこが、
うん
うん、
だからね、すごく彼と今交流してて思ったのは、うん、私たちが壁だとか溝だと思ってるものは、うん、実はね大したことじゃないんだなと、
うん、
実は壁じゃないものを俺らは壁って言ったり溝って言ったりしてるのかもしれないし、
うんうん、
あるいはドアを開ければいいだけなんだけど、
はい、
ドアをノックしなかったり、
うん、
ドアを回ドノブを回さなかったりしているだけでなんかあちら側こちら側、
うんうんうん、
みたいな感じになっちゃってるのかなと思うんですよ ね,
ね、
うん、だからなんかこうそういうことをむしろこの大川小学校で起きたことが、うんまあ、きっかけではあるんだけども、まあ、いろんな人はねみんなね人はみんな悩んで、
はい
ね迷ってもがいて、うんそれでもなんとかやっていくんだっていう一つのパターンですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、大きい小さいとかも関係ないですからね、うんうん、だからその人にとっては大きい悩みですからね、
はいはい、でたくさんの方にこう励ましてもらって、うん、報道はありがたいんですけども、
うんうん、
ちょっとね、聞き取られ方によると、
うん、
なんかすごい人々のように言われますけど、
うんそうね、何かまあでもご本人はその佐々木さんの人柄というか、うん
はいはいはい、
印象を今トシちゃんが、
はい
教えてくれたじゃないですか、
はい、
私はもう同じようにテレビとか新聞でしか情報がないですよね、うん、そうそうそう、うん、でも今こうやってお話を聞くと、うん、実際に会って彼の人柄に触れてみたいと思ったんですよ。
でしょ？そうです
よ。なので、うんまあ、そういう情報も持ってる方は実際に彼の元に行っていろいろねトシちゃんと活動してますから、うん、お話聞いてほしいですよね。
連れてきますかね、うん、ここのここにね、
う
ん、
あそうですね、
うん、
ぜひ私もお会いしてお話聞きたいです、
うん、あ分かりました、
はいはい、
授業をサボらせて連れてきます
それダメです授業は受けていただいて、
はい
ね、元先生のセリフかと思うともうゾッとしますね
はい連れてきます、
はい、今ちょっとお話盛り上がったんですけど、はい、ちょっとまだ続きがあるのでトシちゃん、
ね、
お願いします、ね、
はい、実は先ほどのメール途中でした、
はい、
すいません海の星さん、
はい
メールの続きです。あと最後に、今月のテーマ3月のテーマですね、
はい
日々の暮らしの中で幸せに感じること、私の名前は幸恵と言います、幸せの枝と書いてね、
はい、
幸恵と言います。子供の頃のある出来事があってから幸せの幸、
うん、
幸がつくのが嫌というか幸せだなんてという思いが強く、正直、うん、自分の名前があまり好きではありませんでした、
うん、
でも大人になってから少しずつ心が動き、 今ではなんて素敵な名前を両親はつけてくれたんだろうと考えるようになりました。幸せが枝のように伸びていくようで、そこで出会った方にも幸せが伸びていけるいいなって、
うん
ね、辛いという文字に一を足すことによって、一本棒を足すことによってね、幸という文字に変わること、
うん、
一歩踏み出せることによって幸、幸せにつながったり、幸という字は上下、上下を変えても幸でもあり、
お
お、それはそうだな、
気づかなかった、
自分を鏡に映した姿には上から見ても下から見ても裏表ない人でありたいと、名前が好きになってからそう思えている私です。素晴らしい、うん、
すごい今、
いや国語の先生時代にこれ知りたかったな、
うん
、ねうん、幸せは上から、上からも下からも幸せなんですよね、
はいはい、もう多分今後この字を見るたびにそれは思いますね。
辛いという字に一文字立つ、一を立つと、ね、うん、幸せになると、うんうん、なるほどね、人と触れ合って支えていることを感じられた時や、うん、感謝されることがあると幸せだなって、お金では買えない見えないものが大事なもの、それが幸せだなって思います。
本当とてもいい話を、
名前っていうのはね、もう、うん、いろんな思いや願いが、ね、うん、込められてますよ ね、
そうですね、
なんか三船敏郎のモデルにした名を、まあ、それだってうちの親のね、思いが込められてま す、
そ
うです
よ、よく言いますよね、その親からもらった最初のプレゼントだって言いますから ね、
そ、
ね、
うん、そして、うん、自分でそのことをこうやって考えられるようになったり、うんうんうんうん、みんなをね、見つめるようになったりっていうのもありですよね、
はい、なんかちょっと私の名前をなんでつけたのか今度聞いてみます、
う
ん、
そうですね、うん、はい、いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇野さん、またよろしくお願いします、
さて、じゃあ今月の4月のテーマを、募集したいと思います。あなたの初めて物語教えてください、
はい、
新入学、新社会人、誰にでも初めての経験、新人時代があるものです、うんうん、失敗もするでしょう。案外うまくいって褒められちゃったりして調子に乗ることもあるでしょう、
うん、
そんなあなたが今まで生きてきた中で経験した初めてにまつわる物語エピソードを募集します、
はい、
初めて自転車に乗れた、初めて〇〇を食べたといった何かを始めた話でも良いですし、まあ、友達ができた、初めての仕事で失敗したなど、うんうんうん、学校や会社でのエピソードなどでも構いません。皆さんの初めて物語どしどし送ってください。としちゃんはありますか、まあ、今月で教師になってちょうど30周年ということで。
そうですね、初めて授業した日なんていうのはね、
はい、
初めての授業はね、うん、国語じゃないですか。
あ、はい、
ね、まあ、名前を読ん で、
うんうん、
でそれから、まあ、今日高校を読むやるぞと、
うん、
で誰に指名するかと、ほら今日読む、ね、読むところやるところを読んでもらいますって、はい、なんかね急に緊張しちゃってさ、初めてじゃないですか、ね、多分ね私の緊張は生徒に伝わったんだよね。そしたらね、
はい、
ともゆきってやつが、はい、先生俺読みますって俺が指名迷ってる時に自分で言ってくれたんだよね。
優しいですね。
いやこいつらいいやつだなって思いました。ともゆきありがとういや40過ぎてますけど、はい、
なるほど、絶対聞いてると私は信じています、
うん、もう鮮明に覚えてますそれは、
はいはい、なんかね、そういうメッセージお待ちしてますので、
はい、
宛先は後ほど紹介します、
はい、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました、
はい、
いかがだったでしょうかと、今日はホテルエルファロの里子さん、佐々木里子さんに来て、いただきましたけども、なんか八神純子さんの話は聞いてて、鳥肌というか、
そう
ですね、すごいなと思いますし、それからエルファロっていう、ね、名前、
はい、
スペイン語で灯台っていう意味なんだそうですよ、
うんうん、
まあ、里子さんが発案したらしいんですけども、
はい、
なんかこう暗闇から、ね、導いてくれる灯台みたいな存在でもあるし、里子さんそのものがなんか灯台って感じがしましたか、
ね、
今日話を聞いていて、
ね、すごく、ね、明るい方なので、ね、会っただけでもこう元気が出るのでね、
はい、ね、ゴールデンウィーク、まあ、夏休み前にはね、新しい場所にも移動するという話も今日ありましたけれども、
はい、
楽しみに待ちたいと思います、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号980-8668、郵便番号980-8668、 TBC ラジオ おながわなうの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は0227741474、0227741474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も頑張って。